15、閣下からのお知らせ。制度お知らせ。全国一斉子どもの人権110番強化週間。いじめ、不登校、体罰、児童虐待など子どもの人権問題に関する相談を人権擁護委員または法務局職員がお答えします。相談無料、秘密厳守。電話 0120-007-110。 この電話は 0120-007-110 番と覚えましょう。8月27日金曜から9月2日木曜8時30分から19時、なお8月28日土曜、29日日曜は10時から17時。インターネット人権相談も受け付けています。問い合わせ、大阪法務局人権擁護部、電話 06-6942-9496。 マイナンバーカード出張申請サポートを実施します。顔写真付きのマイナンバーカードを申請するにあたり、羽曳野市職員が次の施設に出張し、写真撮影から申請までのサポートを行います。両南の森市長各室、8月12日木曜、13日金曜、10時から16時。なお、新型コロナウイルスなどの事情で施設が閉館している場合は、中止します。また、市役所市民課でも常設で申請サポートを行っています。平日9時から17時。マイナンバーカードの申請に必要なもの。個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書。自宅に送付された通知カードに付属していた申請書部分。なければ市役所、支所で再発行可能。本人確認書類、免許証、健康保険証など。問い合わせ、市民課。日曜窓口、マイナンバーカードの受け取り、電子証明書更新手続き。時、8月15日日曜、29日日曜、9時から12時。場所、1、市民課、市役所本館1階2番窓口。2、支所。なお、交付通知書、はがきに記載の場所で受け取り。マイナンバーカードの受け取り、持ち物、交付通知書、はがき、通知カード、印鑑、本人確認書類、運転免許証などの顔写真付きの書類なら1点、それ以外の書類は2点以上。住民基本台帳カード、お持ちの方。マイナンバーカードの電子証明書更新手続き。持ち物、マイナンバーカード、更新通知書。以上以外の業務は行いません。原則ご本人様が受け取り者です。必要書類に不足があると受け取ることができません。日曜窓口は混雑により待ち時間が長くなることが予想されます。当日は新型コロナワクチン集団接種などの方も市役所駐車場を利用されます。駐車場が混雑しますので、できる限り公共交通機関や自転車などをご利用ください。問い合わせ、市民課。電話、市役所、内線、1670、支所、072-955-0583。令和3年度、児童扶養手当現況届。特別児童扶養手当、 所得状況届の提出について、児童扶養手当現況届、対象者、ひとり親家庭などで児童扶養手当を受給している方、所得状況により支給が停止されている方も含む。受付期間、8月2日月曜から31日火曜、9時から17時。特別児童扶養手当所得状況届。障害のある20歳未満の子どもを養育し、特別児童扶養手当を受給している方。受付期間、8月12日木曜から9月13日月曜、9時から17時。この2つはいずれも届けで、対象者には案内を送付しますので、必要書類を持参の上、家庭支援課で手続きをしてください。ご本人による届け出がないと、手当は支給されません。問い合わせ、家庭支援課、電話、直通、072-947-3836、ファックス、072-956-0730、
下水道総務課からのお知らせ。公共下水道供用開始のお知らせ。8月1日から新たに島泉、柏山、桃山台の河原町、南江賀野省、高橋、伊賀、羽曳野、西浦、大黒、近田地区のそれぞれの一部の地域で公共下水道の使用が可能となり、処理区域は1030ヘクタールに広がり、整備率は 85.7% に達しました。処理区域は下水道総務課に備え付けている下水道台帳システムにて閲覧できます。排水設備工事、水栓化工事は3年以内に指定工事点で、処理区域になると供用開始から3年以内に公共下水道に接続する工事をしなければなりません。生活環境の改善や河川、水路の水質保全のためにも速やかに工事を行いましょう。なお、工事の見積もりや羽曳野市への申請手続き等は羽曳野市指定工事点を通じて行ってください。指定工事点一覧表はウェブサイトまたは下水道総務課にあります。排水設備工事、水栓化工事の助成制度。対象、汲み取り便所改造工事と浄化槽切り替え工事、家屋の新築や便所の増築については対象となりません。方法、金額、助成制度には補助金の交付と融資の斡旋、銀行貸し付けがあり、両方受けることもできます。補助金、建物の形態や便所の処理方法や個数により異なりますので、詳しくはお問い合わせください。例、一戸建て住宅、汲み取り便所1万円、浄化槽8000円、融資の斡旋、50万円を限度とし、工事にかかった費用分を斡旋します。要件、1、市税、下水道事業受益者負担金の滞納がないこと。2、供用開始から3年以内に工事を行うこと。3、融資の斡旋を受けるときは、府内在住の連帯保証人があること。詳細は事前に下水道総務課までお問い合わせください。申請、指定工事点を通じて申請してください。問い合わせ、下水道総務課。令和3年度中学校卒業程度認定試験について、病気やその他やむを得ない理由で、義務教育を終えることができなかった方に、高等学校等への進学の道を開く 文部科学省の認定試験が次の通り行われます。合格者には高等学校の入学資格が与えられます。受験資格4項目。1、就学義務猶予免除者である方、または就学義務猶予免除者であった方で、令和4年3月31日までに満15歳以上になる方。2、保護者が就学させる義務の猶予または免除を受けず、かつ令和4年3月31日までに満15歳に達する方で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについて、やむを得ない事由があると文部科学大臣が認めた方。3、令和4年3月31日までに満16歳以上になる方。1、4に該当する方を除く。4、日本国籍を有しないで、令和4年3月31日までに満15歳以上になる方。時、10月21日木曜、試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。申し込み、文部科学省に出願書類を提出、郵送。9月3日金曜までの消印有効。場所、大阪府立労働センター、L 大阪、7階、705号室。住所、郵便番号 540-0031 大阪市中央区北浜東 3-14 問い合わせ学校教育課。被害が発生しています。偽水道局職員にご注意ください。水道局職員を装って皆さんの自宅を訪問し、水道料金を請求する、家庭用水道器具、浄水器などの販売をする、事前連絡のない水質検査や宅内間の洗浄や点検をするなどのトラブルが発生しています。不審に思われたときは身分証明書を確認するか、水道局までお問い合わせください。問い合わせ水道局。新築・増築家屋の訪問調査について、新築・増築された家屋の固定資産税額を算出するため訪問調査を行っています。家屋全体、収納スペースを含むが調査の対象となります。なお、登記申請をされずに家屋を新築・増築・取り壊したときは届出書の提出が必要です。なお、訪問調査は事前に日程を通知した上で、身分証を携帯した評価補助員、税務課職員が行います。不審に思われたときは身分証を確認するか、税務課までお問い合わせください。問い合わせ税務課固定資産税担当。橿原富士クリーンセンターへのゴミの直接持ち込みについて、これまで橿原富士クリーンセンターへのゴミの持ち込みについては、市役所環境衛生課の窓口にて搬入手続きが必要でしたが、住民サービス向上等を目的として10月1日より橿原富士クリーンセンターでも搬入手続きができるようになります。詳細は橿原富士環境事業組合ウェブサイトをご覧ください。問い合わせ環境衛生課。大阪府雇用促進支援金をご利用ください。新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、大阪府内の雇用情勢が悪化している状況において、失業者の早期の就職につなげていくため、求職者を新たに雇い入れ、3ヶ月間雇用した事業主の皆様に 正規雇用1人につき25万円、非正規雇用1人につき12万5000円の支援金を支給しています。この度、より簡単に申請していただけるよう、申請書類を簡素化しましたので、この機会にぜひご利用ください。問い合わせ、大阪府雇用促進支援金事務局、電話064794-7050。大阪府労働相談センター。賃金を払ってくれない、職場でのハラスメントに悩んでいるなど、働く方、雇用する方からの労働相談をお受けしています。電話、面談、オンライン、時月曜から金曜9時から18時、12時15分から13時を除く。場所、L 大阪南館。出張相談、前日までに要予約。豊野不眠センター、仙北不眠センター、南河内不眠センターで実施。相談、申し込み、問い合わせ、電話06-6946-2600。駐車場の適正利用にご協力ください。障害者や高齢者など、移動に配慮を要する方々が安心して外出できるよう、公共施設や商業施設などにおける車椅子使用者用の駐車区画等をご利用いただくための利用証を大阪府が交付しています。これらの区画を必要とする人が駐車できるよう、駐車区画の適正利用にご協力をお願いします。申請に必要な書類、3項目。1、障害者同様駐車区画利用証交付申請書。2、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定医療費指定難病受給者証、介護保険被保険者証、母子健康手帳、医師の診断書、意見書など。3、利用証を郵送するための切手140円、利用証更新申請時。詳細は大阪府障害者登用駐車区画利用証制度についてで検索ください。申請問い合わせ、大阪府福祉部障害福祉室障害福祉企画課権利擁護グループ、電話06-6944-2362、ファックス06-6942-7215。羽曳野市空き家バンク制度。羽曳野市の空き家問題を解消し、地域の活性化を推進するため、市内の空き家等の有効活用を促進することを目的に設置する制度です。本制度を通じて売却・賃貸を希望される空き家等所有者の物件情報や、空き家等の取得・利用を希望される人々のニーズなどを登録していただき、全国へ幅広く情報提供していくことで、所有者と希望者のマッチングを推進していきます。羽曳野市内で空き家等を所有している方、空き家等をお探しの方は空き家バンクへ登録をお願いします。対象物件、空き家、空き地、空き室、空き店舗。問い合わせ、建築住宅課住宅政策推進室。植えてみませんか？育ててみませんか？身近な緑。大阪府と協力して緑果樹の無償配布を実施します。対象、町会、マンション、住宅、学校、PTA などの団体の方々や、工場などを社員や地域の方々と共同で行う緑化活動。 樹木の種類、香木、金木犀、サザンカ、西洋要、レッドロビン、ヤマモモ、イロハモミジ、コブシ、サルスベリ、ソメイヨシノ、ハクモクレン、ハナミズキ、ヤマザクラ、低木、アオキ、クチナシ、サツキ、シャリンバイ、ツゲ、ヒラドツツジ、ユキヤナギ、アジサイ、カンツバキ、ツル植物、キズタ、ナツズタ、ツキヌキニンドウ、テイカカズラ、モッコウバラ。条件などは広報7月号7ページをご覧ください。申し込み、みどり推進室にある申請書にご記入の上提出、8月25日水曜まで。配布日、令和4年2月から3月予定。問い合わせ、道路公園課みどり推進室、電話直通072-947-3707。催し、本誌掲載の講座や催しなどは、新型コロナウイルス感染症の拡大状況などにより、内容の変更や延期、中止の可能性があります。当日の体温37度5分以上の方、風邪症状のある方は参加できません。詳しくは各窓口へお問い合わせください。平和パネル展を開催します。平和の尊さについて考えてみませんか？時、8月6日金曜から16日月曜、土曜日曜祝日を除く、9時から17時30分。なお、6日金曜は午後のみ、16日は16時まで。場所、市役所本館1階コミュニティスクエアロビー。問い合わせ、人権推進課。府立地活飛鳥博物館8月夏季企画展、古墳群に暮らした人たち、集落遺跡から見る古市古墳群。古市古墳群内の資料の中から、主に古墳時代における生活に直接関わると考えられる資料を紹介し、古市古墳群の集落遺跡について考えます。時、9月5日日曜まで、月曜を除く、10時から17時、入館は16時30分まで。場所、大阪府立地活飛鳥博物館特別展示室。費用、一般430円、高校大学生65歳以上330円、中学生以下、障害者手帳をお持ちの方、介助者一人含む無料。詳細は大阪府立地活飛鳥博物館ウェブサイトまたはお問い合わせください。問い合わせ、大阪府立地活飛鳥博物館、住所、南河内郡河南町大字東山299、電話0721-938321、ファクス0721-938325。